はい、そしたら前回71年ラインの、まあ、進化条例だけ唯一飛ばしてるけど、進化条例に関しては、これは、〇〇でもわかる政治学、のところがわかってると、より一層、ここら辺、掘り下げることができるんで、今ちょっと一旦置いといて、最後に経済まとめて話をしていくんで、はい、71年の廃藩置県の後のようやく72年ラインからだね。72年の、こっから、いわゆるまあ、中央集権化が達成された後、と、それを強化していくっていう話になるんだけどもと、じゃあ具体的に中央集権体制が出来上がったら、その後それを強化していくためには何が必要ですかと、単純、まずは軍事力を強化すること、でその後軍事力を強化するためには財政基盤を整えること、だからまずは軍事力を強化するためにと、今までなんか戦争には武士っていう連中たちが、まあ赴いていたけども、これから武士だけじゃなく、いわゆる士族だけじゃなくと、これから平民も徴兵するからねって言ったのが1872年の徴兵国湯、湯っていう漢字に丸をしておいて、と、ゆきっつぁんの湯と同じ漢字だからね、と、これはもう何度も出てくるから、そろそろさすがに漢字は書けるようにしていってください、と。はい、で、まあ、これは資料文でも、まあ、これは出てきたりもするけども、と、どういう内容かっていうと、まあ、簡単に言うと、すでに藩籍奉還が行われ、と、そして、廃藩置県が行われて、ようやく全国が統一された、と。で、まあ、その中でヨーロッパの制度とかも導入していたいんだ、行きたいんだけど、国を強くするためには、と、まあ、簡単に言うと国民海兵っていう、まあ、全員兵隊に徴兵する、徴収する仕組みが必要なわけよ、と。で、ヨーロッパ人は、これをね、まあ、この徴兵のことを血税っていうふうに言ったりするわけ、と、血で流すことになるかもしれないからさ、と、ね、ところがその血税っていう言葉を、ここで農民たちは、おめえ、徴兵国有の内容読んだか、と、ああ、読んだ、と、ああ、その中に血税って言葉が書いてあったべ、と、ああ、書いてあった、血税ってどういう意味だ、おめえ知らねえのか、もう全部血抜かれるっていうことだ、お前そんなことしたらミイラになってしまうでねえか、反対っつって、はい、そこから、これを血税一揆って言うんです。はい、その下、まあ、徴兵反対と言ったりすることもあるけども、と、はい、その下、資料文では、成人これを称して血税というっていうのを誤解して、はい、そこから血税一揆が起きたそうですが、そんな先生、この時代の人たちバカだったんですか、と、うん、まあ、実際にして誤解して、まあ、起こしたやつもいれば、中には徴兵されたくねえから誤解したふりをして暴れたやつもいたりしますが、はい、ただこれで各地で治安が乱れてしまったから、その下のところに空いてるスペースが、2行あるだろうからそこに書いておこうかと、あ、そこで治安維持のためと、はい、警察とかあとは地方行政を担当する省庁として、1873年にその後設けられるのが内務省が設置されと、内務省の年号に関しては実は応用すればいちいち丸暗記する必要はない。でこの内務省が警察を統括していくことになるんだけどと、これの初代内務省のトップに就任した人物が、これ後々何度も出てくるんで、内務卿って言うんだけども、それが大久保利通ですと、なんで73年なのと、ちょうど岩倉遣外使節団って73年に帰国してきて、その時に明治6年の政変が起きたよね。なら明治6年の政変の後に内務卿に就任するから、なら73年つって応用すればいいわけ。はい、で、この内務省の、下に、管轄下に置かれたものがと、ここで管轄下にと、はい、川路俊義と、あ、日本警察の父って言われてる人だけど、流浪に剣心読んでるやつはね、あ、川路俊義ってあれだ、ね、佐野助と喧嘩したあのハゲ頭だっつってね、気づくんだけど、うん、まあほとんど見てないだろうから分かんないだろうか、はい、で川路俊義の権威でと設けられた機関なんですか、東京に置かれたのが警視庁です。まあ、ただいずれ今後も この話は出てくるから先に前振りしておいてもいいかなと。警視庁とは何ぞやっていうことね。はい、翌年の74年に警視庁が設けられると。一応まあ写真で言うと、はい、こんな感じか。はい、で、はい、まあこれが河内俊俊だけどと、では問題ですと、警視庁と似たような、組織名に警察庁というものがありますね。では警視庁と警察庁、上なのはどっちですか。まあ、これはね、都民でそれがわからないやついたら本当に恥ずかしいばかりで、もうこの上ないって呼んでますが、ね、まあ君たちはしょうがない間違えても、ね、では警視庁と警察庁どちらが上ですか、ね、はい、どちらかで、手を挙げてくださいと、警視庁のが上っていう人、全員恥ずかしい。かわいそうに。そうだね、警視庁見たことないもんね。あのね、警視庁ってどこにあるかっていうとね、ま、あの皇居の目の前にね、天皇のいらっ住んでいらっしゃるね、皇居の目の前に警視庁があるんだけど、例えば、そうだな、大阪府警とか、あの京都府警とか北海道警ね、とか聞いたことあるよね。あとは千葉県警、埼玉県警、神奈川県警、東京都警って聞いたことある。それをね、警視庁っていうの。ああ、警視庁って東京の警察なの。で、はい、そしてその警視庁の、全、都道府県警察を取りまとめてんのが警察庁です。だから、警察庁のが上だから、あの、まあデスノートを読んだことある人と、うん、デスノート読んだことあって、矢上ライトはどこに入った。矢上ライトは東大卒業した後に警察庁に入ったんです。警視庁に入ってどうする。僕は全世界の神となる、ね、新世界の神となる、あとは日本の警察のトップになる。警視庁入ってお前東京の警察のトップにしかなれねえぞ。ね、はい、ですね、警察庁入らなきゃ全国の警察は、取りまとめられませんと。はい、なら名探偵コナン見てても警視庁と警察庁の違いって言ったもの分かってないやつ結構いいんじゃないかなと思いますが、はい、だからまあ何が言いたいかっていうと、まだ、地方に警察は置かれてないよっていうこと。はい、まあ後に置かれるけどね。はい、そしたら、はい、これに基づいて徴兵国有で、あらかじめ徴兵しておくからなっつって、あ、いわゆる平民たちも徴兵の対象だよっつって伝えておいて、1873年その下、はい、徴兵令が実際に出されるわけだけどと、これは満20歳以上の男子を、ここで対象に3年間の兵役を義務付けるっていうものと、はい、これを考えた構想したのは大村益次郎と、長州藩士ですがと、もう戦争の天才で、あの第二長州政党の時とかもね一番活躍したけど、残念ながら、その後、これ、その後いわゆる攘夷派のね、まだ考え方持ってる連中たちに、まあ、つまり開国の考え方、文明開化に反対するやつに暗殺されちゃったんで、民間に後暗殺されるって書いておけ。後暗殺されると。でしょうがないから、その、大村益次郎の、構想を引き継いで実現したのが山縣有朋なんで、後暗殺されるのところから山縣有朋に矢印を出しといて、当然同じ長州藩士の山縣有朋が、それをまとめるわけ。山縣の型っていう漢字間違いそうなやつは丸をしといてと。はい、で、内容はどういうものかっていうと、この山形が最終的に実現したものだけども、理念はその下、国民開兵と、これで政府問題で、この、徴兵令によって、と、全国の平民男子が、徴兵の対象となったっつったら罰ですと。平民だけじゃない、士族も含まれますと、ですね、右側に士族も、平民も徴兵の対象って書いておけ。士族も平民も徴兵の対象。で、青でアンダーライン。士族も平民も徴兵の対象と。 え、先生、家族はどうなるんですか？あ、実は家族も本当は徴兵の対象ですが、と。大体まあ家族の場合にはお金払って、と。で、それを、一定額金額払えば免除されるから、まあ免除されることのが多いと。まあでも逆に家族の中であえて徴兵の方に自分で回ったら、それは周りからは、おお、立派な方や、つって褒められることになるけどね、と。はい。ただ、国民開兵とは言ってるけども、実は、徴兵から免除される規定がいくつかあるんで、と。その下のところ、はい。免疫規定に関しては、管理の学生、古州、市市と、大人量270円以上の納入者、270円の納入者か。はい、とか、まあ、いくつか条件があるけども、まあ、簡単に言うと、ここで男子が徴兵の対象になるんで、君たちがもうそこで、そうだな、あと1年後とかに20歳超えたら、徴兵の対象になるんで、と。はい、では、実際に徴兵令に基づいて、徴兵、実際に行ってみましょうか、と。では、まず、とりあえず、まあ、徴兵の対象になっているものは、手を挙げ続けてください。途中で、免疫規定に、ここで、まあ、対象になったら、そしたら徴兵の対象から免除されるんで手を下げて結構ですと。まずは、徴兵の対象である20歳以上になる、1年後くらいに20歳になる、はい、男子手を挙げてと。はい、でそこから以下の内容にまず引っかかったら、そしたら徴兵から免除されるから、まずは一つ目、管理役人である人手を下げてください。いないですかね。では続いてね、官立の学生、国立の学生である人手を下げてください。あれいない、あれ、まだ受験さ、あ、そかそか、まだ大学に入ってないんだ。ごめん、うっかり、言うかなと思ったんだけどね、うっかり。ね、はい、それからじゃあ、古州、もうお父さんだよっていう人、ね、もう子供作っちゃったよっていう人、ね。おいないか、ね。いたら逆に怖いけどな。はい、獅子、はい、長男だよっていう人は手下げていいですよ、と。あ、じゃあスタート、お前が徴兵の対象だ。
一人っ子は長男ですか？
まあ、長男ですね。は？基本的にだから簡単に言うと、次男、三男が徴兵の対象になるんですと。だから実質的な徴兵率は、まず管理、管理の学生、古州、獅子とかがわかんないやつ、管理ってわかんなかったら下に役人とか、管っていう字がついたら国家って意味でしょ。なら役人、管理の学生は国立の学生とね、まあ君たちはどっちに行くのかな、ね、はい、せんから先生、私立の学生はあんなら違うって。で、せからあとは、古州は親父のこと、獅子はそれを継ぐべき子供だから長男のこと。で、あとは大人量270円と、この時代で言うと、今で言うと大体300万円以上かな、納めたら、徴兵から免除されますと。それから、あとは他にはそうだな、身長 151.5cm 以下のものとかね、あとは何かしら障害を抱えているものとか、そういったものとかは、まあ一応免除されるんでと。ですんで、基本的にまあ本来は徴兵の対象だけど、今言ったように次男とか三男とかしかこの時代徴兵の対象にならないから、免疫規定から下に矢印出して、はい、書いておけ。実質徴兵率は結局次男三男とかしか徴兵できなかったから、実質的な徴兵率は10%から20%、黄色でアンダーライン。先生、そんなの国民開兵からほど遠いじゃないですか。うん、その通り。だから、この徴兵免除の規定と、はい、免疫規定は、後々に廃止になります。だから、長男であろうが、親父であろうが、関係なく、徴兵するよ、つって、何年に廃止になりましたか。1889年に廃止っていうのは、今は無理して覚えなくていい。いずれ大日本帝国憲法が、制定された時に、ここに国民の義務として、ここで兵役っていうのが義務付けられるんで、そうすると、まあそれはあれだよね、長男だからってここで大日本帝国憲法に違反するっていうのはおかしな話になるからっていうことで、徴兵令が改正されて、それで免疫規定はカットされることになるんでと。だから長男だろうが関係なく徴兵されますよ。だから大日本帝国憲法の時にその時に覚えればいいっていうこと。はい、無理して覚えなくていいですよと。はい、そしたら、こうしてまあ徴兵令が出されて、軍隊が強化されていくわけだけど、そしたらその後財源を安定させないとねと、はい、そこでその下、太い四角でくくってあるけど、まあこの一連の政策を地租改正って言ってるけど、地租改正の目的は何ですかって言われたら、これは国公立の論述がある生徒のみ、財源の安定と近代的税制度を確立するため、赤でアンダーライン。 はい。で、近代的税制度の確立っていうのは、これは後々やっていくけども、と、はい、ここで財源の安定っていうことは、と、これ言い換えれば、今まで財源は不安定だったっていうことになるよね。で、なんで不安定だったのか、まあ、それの内容については、後々、まあ、図解、次、隣のページでやっていくけども、と、まず、その下のところ、と、はい、江戸時代の頃に、もうこの時代、もう有名無実な法令として、あったものが、電波田勝手策の、まあ、禁令とか、あとは電波田永代売買の禁令っていうのがあったけども、もはやこんなものは必要なしと、はい、これからは別に米以外作ったって構わないよと、それから土地の売り買いしてもいいよつって、まず1871年電波田勝手作りの許可、あとは電波田永代売買の解禁、土地の売り買い OK よと、はい、さてこれ江戸時代の時にとある将軍の時に禁止されていた法令ですが、右側にくくってと、さて何年にと、はい、将軍誰が、ここで禁止していた法令ですかと、はい、江戸時代の知識の確認だ、はい、年号と、はい、それからあとは将軍何年にと、誰がと、はい、禁止していた法令ですかと、テキストの場所の位置とかで考えていけば思い出せるかもねと、あとは語呂で普通に年号覚えてるやつはいけるかもと、いけるっていう人と、山地と、あ、1643年誰将軍は、秀忠生きてる、うん、こういう時にいろいろ知識で、まあ、そうだな、例えば、いわゆる年代問題とかでに、引っかかったりするやつは、待てよ、と、秀忠から家光どこのくらいだろう、と、まあ、秀忠はもう1623年に将軍辞めて、24年に家光に変わってて、で、武家諸法度寛永令35年、あれ家光だったよね。だからそういうのとかから応用したりすれば、あ、家光だっつって抑えられるはず。だからまあそういう問題演習のお話とか冬季講習とかで細かく、まあいずれね言っていったりするけど、年代問題とか並び替えとかで、気づかない時に、あ、誰だっけなっつって分かんなくなったら、前後の知識で知ってるものねえかなっつって、そこから、あ、じゃあその後だから将軍こっちだよなっつって、応用するやり方は結構これは使えますから、はい、で、まあここで、家光によって禁止されていたものが OK が出たんで、その後、土地の売り買い OK と、で、土地の所有者に対して地権っていったものが交付されると、地権っていったものは一応まあ写真をお見せすると、はい、この時のまあ初めての地権はこんな感じでね、先生手で書かれてる感じで、うん、なんかすげえ、うん、読みづらいんですけどと、うん、いずれまあこれが近代化されていくと、ちゃんとしたもうこれが、うん、そうだな、ちゃんと印刷技術で発行されるから、はい、いずれはもうこんな感じのね、ちゃんと印刷物って感じになっていくけど、はい、これを地権と言ってと、はい、まあいわゆる土地の所有の、土地所有の証明書に当たるものと、はい、で、下に、地権とは何ですかと下に書いておく と、これは土地所有の、証明書でと、一行下にと、はい、土地所有の証明書でと、1872年に電波田永代売買の、解禁によって、土地の売り買いが OK されたから、地権が交付されるようになったのは1872年からなんです。だから特にこの1872年に発行された、地権を時の干支から、当時の干支から特に〇〇地権というんですが、1872っていうのがポイント。前回なんかやった記憶ないかな、1872年に全国的な戸籍も作られてんだけど、はい、ここに当てはまる絵と分かるやつ、はい、またちょ今度は、うん、まだ、はい、そう、人身知見っていうか、人身は全部で4回出てくるよね。仏教伝来の人身説、人身の乱、人身戸籍、人身知見、人身は覚えておけよっつって昔も言ったわけ。 はい、そしたら具体的にどのような改革が行われたか、これは59ページのところと、ノートのところ、見ていきましょうかと、はい、ノートのところ見ていくと、と、はい、そこの図か E と、59ページの一番左下のところと、はい、もともと江戸時代の頃、江戸幕府は、と、土地、工作者、ここら辺も頻度、59ページの左下のところよと、隣のページをんと、はい、右ページを、はい、59ページのと、はい、一番左下に、地租改正の図解があるけど、幕府は土地工作者である本白省から、年貢として米を基本的に徴収していたよねと。で、米って書いてあるけど、米っていう風に書くのは現物のっていう風に言うべきであって、米農っていう言葉はあんまり使わない方がいいと。なんでと、だって農民は米を納めるけど、例えば漁業関係者は魚を納めたりするから、だから現物で納めるから現物のっていう言葉でできるだけ書くようにと。はい、で、あとは税率は不統一で藩ごとによってバラバラと、で、例えば豊作だったら、税収が増えて、税収つか税金が増えて、凶作だったら増えたり減ったりと。なら、その下、収穫高に応じて、豊作だったら収入が増えと、で、凶作だったら、収入が減ったりするから、幕府にとって、収入は不安定と。はい、じゃあ、これ何に変えればいいと。収穫高じゃなくて、お金で納めさせればよくねと。なら、その下、丸一番、納税法を勤労に変えればいいんだよねと。はい、で、それからあとはもう一つ、左側に土地工作者がいるけど、この本白省の連中たちは、もう江戸時代の初っ端にやってた、江戸時代の中盤からやってたけども、と、ここで、貨幣経済に巻き込まれて、と、本白省のところに罰引いちゃって結構だけど、と、そこからこいつらが没落して、右側に点点点点って矢印があるように、小作農に転落したり、と、おらさ、江戸さ、行くだーとか言ったりして、都市に流入して、そこから農村から人口がいなくなっちゃう、と、じゃあ、その土地を売り払って、で、そいつらは逃げるはずだから、その土地を買い取った人間に税金をかければいいじゃんと。ですんで、その下、こういった個人じゃなくて土地に税金かければいいよねと。その下、丸二番、土地所有者、今回やった地権所有者に税金かければいいじゃんと。はい、だからまあ、これが近代的な税制度の前身になるわけだけど、はい、そこから明治政府の右側の地租改正ではどのようにまず設定されたか。まず明治政府はここで、地権所有者に対して、と、はい、ここで、まあ、その土地の価値を決めましょうと。はい、例えば今君たちが住んでいる、まあ、家とかが駅地下だったとしたら地価は高くなりと、駅から遠かったら地価は、まあ、下がったりと、あとはまあ、新しく駅が出来上がったりしたら地価上がったりもするけど、ここで地価は100円と定めましょうと、先生こんな安いんですかと。あ、この時代の100円って相当高いですから、今と一緒にしないでねと。岩倉朋美の給料が800円とかそんな時代ですから、先生俺より安いやんけと時給以下やんけと時代が違うんやって、はい、で、この例えば土地の価値を100円つって今定めたけど、これどうして100円ってなったかっていうと、政府からこの、地権所有者、土地所有者に矢印が出てるけど、従来の年貢の平均収入から、うん、この土地結構土地取れるよね、収入高多いよねと、うん、じゃあこの土地の価値は100円なと、この土地は80円なとか言って、そういった、今までの年貢の平均収納率から土地の価値である地価を決定と。で、土地所有の証明書として先ほど写真でもお見せした地権っていったものを交付して、で、そしたらその地価の 3% をこれを納めてくださいと。はい、右側の地価の 3% を、納めると。ちょっと文系には難しいけどね。じゃあ三浦と、ね、今回ね、お前の土地は100円って定められたら、毎年いくら納めなきゃいけない？お、すごいなぁと、ね、で、はい、毎年3円の税金を納めるとね。まあこれ現代の感覚に戻そうか、例えば100万円って言われたら毎年3万円納めてねっていうことになるわけだよねと、はい、これがその下、近代的な税制度って言われるんですと。現在の固定資産税につながっていくもんだからね。うん、だから、まあ、近代的な税制どうと。一方で、土地の所有者の中には、その下のところ、まあ、土地をたくさん持ってて、小作人に土地を貸し与えているやつもいたりするから、この小作人が、いわゆる地主に納める、まあ、ここで、小作料は、現物の、これ、正誤問題の定番だから気をつけとけよと。そもそも小作人に、そんな換金能力ないですと。 なら地主とかの連中たちだったら、ここで、こういったまあ小作料を徴収して、それをその後、どっかしらで、お金に換金して、それを明治政府に納めればいいけど、小作人にはそんなね、換金する場所とかそういったね、まああとは、それだけの時間とか、そういう、そもそもまあ、そうだな、そういう、まあ場所やな、それがないから、結局まあ現物能で構わないよと。だからここはちょっとまだ江戸時代の仕組みとまだ同じものが残っているっていうこと。はい、そしたら、話を戻しますがと、はい、これによって、明治政府は、まあ、ずっと毎回、例えば三浦からは 3円は安すぎるから3万円にするわと、3万円を徴収することができると、はい、では、問題ですと、なぜ 3% に設定されたんでしょうか。知ってる人、数字のキリがいいからね、かっこいいからね、あとはね、ファーストとかがつけてそうな背番号だからね、違いますとね、これは江戸時代の頃の幕府の年貢収、年貢の、まあパーセンテージとか、それの幕府の年貢収納を、年貢収入を計算してみて、だいたいそれと同じぐらいにすると地価の何パーセントかなって計算したら、ちょうど 3% だったの。ならそれで参拝になったわけですと。じゃあ、応用問題とね、じゃあそうだな、うがとね、では、この地租改正によって農民の負担は江戸時代と比べて重くなりましたか、軽くなりましたか、それともあまり変わりませんでしたか。もう一回俺言うよ、いいかい。そう、うん、あまり変わらないだけでしょ。だって昔の年貢収納率と同じぐらいにするために 3% に設定しただけだから、あまり変わりません。まあ実質的には共作でも3万円納めな、まあ3円だけどね、まあ今の感覚で言うと3万円とかだから、まあ実質的にはちょっと重くなる時もあるけどもねっていうこと。はい、そしたら、はい、戻りましょう。58ページのところ戻ってと、はい、こうして、あらかじめ地租改正の前提として田畑勝手作りの許可、それから田畑永代売買の解禁で地権を交付した後、1873年、これからは、地租を徴収するからなっつったのが地租改正条例と。条例の例っていう漢字は、これは今の条例と同じ漢字だから、まあ漢字間違えそうなやつは一応丸をしといてと、はい、これが大体まあ1881年まで全国各地で行われて、はい、81年にはほぼ完了してるけど、内容はどのように改められましたかと。次第レベルでも、まあ論述問題とかで聞かれる定番中の定番だから、江戸時代の頃のような、その下、不安定な収穫高によると土地工作者からの現物のを改めて、でこの頃は税率は全国 各地でバラバラの不統一だったけども、これから地価の 3% を地租としてと、はい、土地所有者に勤納させる、ただし小作料は現物のと、はい、これで、毎年、まあ、3円でもいいし3万円でもいいけどもと、豊作強作に関わらず一定の税収を毎回確保できるから、明治政府の財源は安定するよねと、はい、ですんで、はい、その下のところ2行空いてるスペースがあるから、その下のところに書いておくと、と、はい、法教に関わらず、まあ分かんなかったら法作教作ね、はい、口頭で2行ぐらいになっていきます。法作教作の法教に関わらず安定した税収を確保できるようになり、政府の財政基盤が確立と。その後もうちょい続けるけど、法教に関わらず、はい、安定した税収を確保できるようになり、政府の財政基盤が確立。法教に関わらず安定した税収を確保できるようになり、政府の財政基盤が確立。法教に関わらず安定した税収を確保できるようになり、政府の財政基盤が確立。法教に関わらず安定した税収を確保できるようになり、政府の財政基盤が確立と。はい、で、その続きと、この資金を元手に毎年安定した収入源が入ってくるから、この資金を元手に後々出てくる殖産興業が推進されていくんです。 いわゆる富岡製糸場とかそういったものを作ったりしていく。はい、法教に関わらず安定した税収を確保できるようになり、政府の財政基盤が確立で、この式を元手に殖産工業を確立。ちなみにこれは P60 で出てくる内容で、論述がある生徒のみになるけど、法教に関わらず、はい、安定した税収を確保できるようになり、明治政府の、財政基盤が確立を、赤でアンダーライン引いて、論述がある生徒のみね。で、この資金を元手に、食産工業推進も論述がある生徒のみ、緑でアンダーライン。大丈夫と。で、あと、まあ、特にだから論述がある場合だけど、と、はい、ここで例えば地図改正の内容を書けって言われたら、その結果どうなりましたかって言ったら、結果はこれを書けばいいわけだよね。で、内容だったら上のやつを書けばいいわけだよね。なら、指針に基づいて、書く答えっていうのが変わっていくんだけど、と、最後、めんどくさいものが一個だけあるんで、と、その下、枠の下のところに空いてるスペースが、まあ、2、3行はあると思うんで、地層改正の歴史的な意義は何ですか？完全に論述抜け。意義聞いたらもうこれ対策してないともうボコボコに得られるんだけど、と、従来の、仕組みだ と今まではね、まあ、2行であえて書くけど、と、従来のと江戸時代までの、まあ、つまり従来っていうか江戸時代まではと、封建的な土地領有体制とか言ったりするの。封建的な土地領有制が解体したってです。これ言葉にするとすげえ難しいんだけど、と、難しくはないけど、と、よくよく考えてごらん。今回の地租改正によって、明治政府から、お前の土地はこれ、お前のもんね、と。で、土地の価値はなんぼね、つって、ちゃんと定められたよね。でも、江戸時代の頃って、誰の土地っていう、そういうものがちゃんと明確化されてないでしょ。まずだって、大名とかが、と、お前はここの土地探しとけって言ってるけど、大名自身が将軍から、お前にこの土地を与えよう、つって。で、大名が、お前ここ、大体何国の土地、何町の土地を持っとるんやね、と。じゃあ年貢はなんぼやね、つって言ってるだけだから、あくまでも将軍から土地の所有権認められてっていう、明確に、そういった土地の所有権、誰々が何ヘクタールの土地を持っているとかいったものが、これが、明確化されてなかったのが江戸時代と。それが封建的、鎌倉時代にやったやつね、と。そう、ご恩と奉公の関係に基づく土地の所有権っていう形だよね。それがここでぶっ壊れて、と、はい、そして近代的な以降は、と、はい、地主と、あとは自作の土地を持ってんのは、小作人は土地持ってないからね。地主と自作農と。生徒の中で時々地主と自作農の先生違いが分かんないんですけど、どっちも土地持ってるやつ。で、たくさん土地持ってて小作人に土地与えてんの、貸し与えてんのが地主。で、人に貸し与えるほどの余裕はないけど、自分の土地は持ってるのは自作農と。はい、の土地所有権が確立した。 で特にこれ三浦は論述があるから、例えば後々にこれが松方財政っていうのが、多分去年やったことあると思うけど、その時に松方財政の時の前提として、農民たちが例えば没落していったりとか、あとはその前に農民たちの生活がちょっと豊かになったりする、その全部前提にはこの地租改正で、地価の 3% を納めるっていう前提があるから、例えば毎年ここで、3万円の方が分かりやすいか、3万円だとしようと。で、その時に、例えば、豊作の時でも3万円でいいわけだったら楽だよね、生活は。でも、凶作でも3万円納めなきゃいけないってなったら苦しいよね。だから、それによって、全部、地租改正によって左右されるから、論述の時には絶対に地租改正の視点は抜かさないように。はい。そしたら、地租改正の説明戻りましょうと。はい。先ほどの、2行書き込んだ下のところ見てみると、星印のところ、政府は従来の年貢による収入を減らさぬ方針で地租を決定と。はい。これ何のこと？と、さっき言った 3% っていう数字はここから来ましたよって言ってるだけ。だから江戸時代と、農民の負担はあまり変わりはしなかったんだけど、ちょっと細かく言うと少しだけ重くなりました。どっちなんと。いや、基本的にはもう政府問題的に、江戸時代と、農民の負担はあまり変わらなかった。まるでいいんだけど、と。細かく言うと、まず、所有権が不明な入り合い地。何度か出てきたなと。ね。山とか林とかいった土地の所有権がない場所は、政府の官有地、国家の土地に編入されてますと。ですんで、そっから、じゃあ、入り合い地なくなったら、仮式とかそうもっかいって、と。取ってくることできないの。だから金費を買わなきゃいけなくなるから実質的に負担は増えるよねと。それからあとは今言ったように、さっき言ったように凶作がもしも起きたらと。で、実際に凶作が1876年に起きちゃったんで、そうするともうこんな3万円の税金なんて納めらんねえよっつって、で、そこから、こんな感じで1876年に、これは、三重県とかを中心に、ここで大規模な一揆が起きちゃったのが、その下1876年に起きる地租改正反対一揆っつって、茨城とか三重、愛知、岐阜、堺と、で起きたわけだけども、茨城と三重だけなんでそんな赤ペンなんですかと。茨城とあとは三重だけはこれは特別に一揆の名称がついているんで、その下のところに茨城のものはと、これは茨城県の真壁地方で、起きたから茨城県の、この地租改正反対一揆は、これ真壁騒動って言って、と。あとは三重県で起きたものは、三重県は旧国名でいうと伊勢の国だよね。だから伊勢暴動って言います。あ、先ほどお見せした絵は伊勢暴動の様子だけど、先生、茨城と三重以外のこの、なんか堺とか岐阜とか全部そこら辺がついて覚えられないですよと。覚え方はこれはパクリだけど、詐欺の見合い、お見合いとかの詐欺の見合いで、堺、それからあとは、岐阜と、三重と、愛知、茨城と。一応茨城だからね、あいつら怒るからね、茨城県民に出会うと義じゃないっつって、それ大阪府の茨城市っつって、知ってる？知らなかったの？ダメよ、茨城県です。茨城は、大阪府にある茨城市っていうのが別にあります。はい。こういった大飢が起きちゃって、しかも翌年には、これは後々いずれやるけど、西南戦争も起きるんで、なんか西南戦争と農民機が結びついたり一番怖いっていうことで、政府は慌てて、やべやべと、地層 3% が、地下の 3% っていうのが、これで農民に、なんかぶち切れられちゃったから、慌てて、その下、翌年、地層 2.5% に軽減と。だから、農民機でここで、農民が脅したら、政府は慌てて、これを、2.5% に下げたから、右側、竹槍でドンと突き出す二分五輪なんて言ったりするんだけど、二分五輪ってさて何パーセントになるでしょうかね。ちょっと文系には難しいかもしれないからね、じゃあ、そうだな、佐藤ね、二分五輪って何パーセントのことだと思う？ おーすげえじゃん、ね、ですんでここからね 2.5% を導き出すこともできるっつってね、俺の学校の先生が言ったけど、いやそれ竹槍でどんと突き出す二部五輪覚えなきゃいけないじゃん、ね、だから普通に 3% から 2.5 覚えればいいじゃんっつって、はい、と思いますが、はい、そしたら基礎改正の話は終了と、はい、ここから経済の話と、はい、ここからどんどん君たちの頭が良くなっていこう時間ですと、はい、で、経済に関してはまず1871年の廃藩置県のところに、時間をプレイバックさせようかと、はい、全国が明治政府によって統一されたから、今まで確かね、江戸時代の頃は、なんか東日本では金か西日本では銀か、全国的に戦か、あとは藩は藩で藩札作ったりと、それからあとは明治政府は戊辰戦争の時に太政官札とかね、あんなちょっと怪しいねお金とか作ってたよねと、ですね、これからはお金の単位を全国的に統一しましょうつって伊藤博文の建議で3日1871年に出されたのが新化条例、条例の例っていう感じはやっぱり、これも気をつけといてと、先生、なんで条例なんすかと、これはまあこの時代、まあ明治政府が出すこの条例っていうのは今でいう法律とも全く同じ意味ですと、ただ後々になって、これ近代的に考えると世界では普通に法律っていう言葉使うよねと、だからこの辺の何々条例って言われていたものはいずれ、例えばこの進化条例とかいったものは条例から何々法に変わっていくから、だから明治大初期は何たら条例って言われたらもう全部法律と同じ意味だと思ってください。でそれが後々に例えば進化条例はいずれ1897年に貨幣法っていうものに変わったり、していくんで、ですんで全部いずれ何々法に変わっていくよと、はい、で右側、はい、伊藤博文の建議で統一的な貨幣制度を確立と、はい、で江戸時代の頃の、まあ、お金の単位を思い出してみると、まあ、例えば江戸でのお話だけどと、はい、まあ、例えば東日本の場合だったら金が使っててと、あ、両部主が使われていたよねと、あ、確認がてらにと、あ、じゃあ平田と南進法だっけ何止まってんの両部主ってやったよね、田沼時代の時にも俺説明したはずだぜ、まあ、確かに1両イコール4部イコール16種とは教えた。16進法ってなかなか難しいぞ進法がちょっと分かんない、もう一回言い直して 4進法、うん、1両イコール4部イコール16種で4つずつ単位を繰り上がっていくんだよね、はい、でそれをこれからは、まあ、1円は10銭で交換と、1銭は、これ正確に言うと100輪なんだけど、まあ、それは知らなくていいです、理由は、まあ、10輪だと思ってくれればいいと、はい、で10個ずつ単位が繰り上がっていくから10進法に変えましょうと、こっちの方が分かりやすいね、はい、丸1番円線輪の10進法の輪っていう漢字に丸をしてと、はい、で、こういった明治時代に今までの江戸時代の仕組みが一挙にぶっ壊されていったから、基礎改正の時に江戸時代の時の話が聞かれたようにと、ここでも進化条例の時に江戸時代は何でしたかって聞かれてくるから、忘れているやつはその下にと、特に平田な、江戸時代はと、両部衆の四進法でと、これ何回目か、多分3回目ぐらいじゃん。1両イコール4部イコール16種だったよね。もうさすがにこれで覚えたな。
進法も知らないですよね。
単位の繰り上がり方だ。進法っていうんだ。今基本的に10進法が大体使われてんだけど。うん、ね。
数学やったことないんだ。学校で数学習ってないんだ。
なわけねえ、なわけね
え、マジで、あそこはもう間に合わなかったんですよ、青すぎて、うちのガチでやってないです
よ。あるの、そんなこと。あ、
マジで、だってまず 2B の B は5人しか取ってないです
よ。あ、うん、まあ、俺も数1と数2どっちやってたか覚えてないけど、はい、 うん、そういうところもあるんだろうね。はい。で、はい。セカラートはその下のところ。はい。この丸1番は別に何も難しくない。で、2番目と、はい。外国との取引に関しては、これは、金本位制か、銀本位制か、これ、アホでもわかる、違う、〇〇でもわかる、政治学、経済学に書いてあったと思うけども、一応じゃあ、ここら辺、読んできたっていうね、ふいに言ってたんで、確認がてらに、じゃあ、熊谷と、金本位制と銀本位制、採用している、まあ、地域の違い、意外と覚えてる。
金が、
うん、うん、外国だけど外国のどこら辺か、そう、欧米、うん、で銀は
アジア、
うん、アジアと、で日本は本来だったらここで銀本位制を採用するべきなんだけどもと、でも、欧米列強に追いつき追い越せっていうことで完全に背伸びをしたんです。はい。で、欧米諸国に倣ってその下丸一番金本位制を採用と、建前上の金本位制って言われるけど右側は欧米諸国に倣うとか書いておけばいいでしょうと。欧米諸国に習うと、でまあ、ちょうど、前回 PDF の写真で、送ってるかもしれないけど、そこに一応、まあ別に見なくていいけどねと、外国との貿易のために1円金貨とかそういったものも鋳造してますと、でもに実際のこの当時の日本の貿易なんてそんな欧米諸国との貿易多くないから、大体は中国とかアジアとの貿易がメインなんで、アジアと貿易をするときには銀貨作っとかなんか話になるんだよね。だからその下、あ、貿易のため、これ分かりやすく言うと左側に、アジア括弧銀本位制とのっていう風に付け足すと、左側にね、下には書くな、下には絶対に書くな、はい、貿易のためっていう左側にアジア括弧銀本位制とのっていう付け足すと分かりやすいと思う。はい、そういった銀本位制のアジア諸国との貿易のため、海港上に限り、あ、また出てきた言葉だねと、横浜とか神戸とかそういった港に限って貿易銀っていう1円銀貨も作ってて、まあ港では銀貨使うことはできますよと。だから金本位制採用してるくせに銀貨も作ってると。だから金本位制って言ってんのに銀貨も作ってんのと。ですんで下に、0.5 行空いてるスペースがあるから、実質的にはと、なんて言われますかと、実質的にはと、あ、金本位制とか言っときながら貿易の時には銀貨も鋳造していて、銀貨も使えるから金本位制でもあり銀本位制でもあるから金銀副本位制とかって言われる。でもう一段階上げると、まあ実質的には何でしたかって言われたら金本位制でもあり銀本位制でもあるから金銀副本位制って書きゃいいんだけどと、さっきの丸二番の建前上の金本位制の採用と、これ絶対にまあ、論述で書くときに金本位制の確率とは書いちゃいけないんですと。なんつなら丸々でも分かる、経済学政治学のところに金本位制の条件って2つあったの覚えてる？まず外国との取引の時に、金貨で決済をすること、あともう一つ目の条件が国内で発行される紙幣が金貨と交換できる打換紙幣であること。これが金本位制の条件だけど、一番目の条件はこれは簡単に満たせる。外国との取引に金貨使えば払えばいいだけだから。でも国内でこの時代出回ってんのってなんだっけ、戊辰戦争の時にこんなわけわかんない太政官札とかいった俯瞰紙幣で回ってるよね。だから、外国との貿易だけは一応金貨で、体裁だけは整えてますよと。でも国内で流通してるのはがっつり俯瞰紙幣が流通してますよと。だから建前上のって言ったりして、確率という言葉は絶対に使っちゃいけないんですと。これが確立されるのはもう少し後だから、日清戦争の後です。そんな後なのとそんな後です。はい、そんな日本の経済もすぐに成長するわけないから。はい、そしたら、これで進化条例のちょっとレベルの高い話、まあ、うん、入試問題で聞ける、まあ、最難関レベルの内容はこれで終了と。はい、そこから、さらにその翌年、はい、今だから、国内外国との貿易では一応金貨使ったり銀貨使ったり、でも一方で国内では俯瞰紙幣ががっつり出回ってるわけだよねと。で、そしてこれから日本経済を発展させていかなきゃいけないわけなんで、そこで日本経済 経済を発展させるためと、そのためには、今はまあそんなね、まあ正直、価値が下がってきてるけど、と重要性が下がってきてるけど、銀行がなければ話にならないと、銀行って何をしてるところですかつって、ね、これをね、まあ例えば全く経済の知識がない子に聞くと、僕たちのお金を預かってくれるところ、なわけねえだろうと、その預かったお金を使ってお金の貸し借りをして、高利貸しをしてんのが、それが銀行だよねと、ですんで君たちの例えばお父さんとかの住宅ローンとかも全部銀行から融資してもらって、利子付きで返してるわけでしょ。なら、ここで産業を発達させたり、あとは新しく会社を作ったりするためにはお金を貸してくれる銀行を作らなければ話にならないよねと、はい、そこで銀行を作ろうということで1872年と、はい、国立銀行条例つって、渋沢栄一の尽力でと、まあ、制定されたものがありますが、権威したのは彼じゃないと、この時実は日本にいなかったと。で、日本にいなかったっていうか、もう一時期ちょっとアメリカに行ってて、一時期日本に、帰国してきた伊藤博文が、アメリカでさ、こんな国立銀行っていう仕組みがあんのよつって、で、彼の、権威で、ここで採用されるんで、右側に誰の権威ですかつって、右側に緑ペンで伊藤博文の権威、なんで今先生日本に一時期いなかったって言ったんですか。これ後々やるけど、ちょうどつながるけど、この時期に岩倉県外使節団としてこいつはあのアメリカに行ってたから、で一旦一時的に帰国する機会があったんで、その時に帰国した時にアメリカでナショナルバンクっていう制度があるんだけどと、それ日本でも採用してみたらつって、でそれを渋沢栄一が条件整えて、ここで制定されたのが、国立銀行条例ですが、まずこれ内容は、これ、もう、正誤問題でがっつり引っかかるやつがいるけど、国立銀行条例に基づいて国立銀行っていうのが作られるんだけど、これ民間の銀行です、はっつって、まず、ここで伊藤博文が、ここでアメリカから帰ってきた時にと、ナショナルバンクっていうね、あの仕組みがアメリカにはあるのよと。でナショナルバンクっていうのはさて、これを直訳すると何という、どういう風に訳せますかと、はい、ちょっとね、英語の問題だから君たちにはレベル高いかな、ね、あ、なんか佐藤が怖い顔してるけど大丈夫かな、いける、うん、
国の
そう、国の銀行だから、直訳すると国立銀行になったわけだから、国立銀行条例っていう名前がついたのはナショナルバンクを直訳したから国立銀行条例っていう名前がついちゃっただけで、実際には民間の銀行ですと。なら右側に、ナショナルバンクの制度を参考の右側に、民間の銀行ってまず書いとけ、で青でアンダーライン、で民間の中でお金を持っているとね、まあ方の中でね、まあ銀行を作りたい人いませんかとね、まあ例えば具体的に言うと、まあ、応募者で言うと三井とかね、応募してくれないかなと思うんだけどとね、そういう方がいましたら銀行を作ってもいいですよとね、もうこの人で銀行を作ったら絶対儲かるからねと、で、しかも公的にガンガン活動できるわけでしょ、銀行を作ったらと。だってもはや銀行って一応あいつら金貸しのくせになんか公的な機関かのように見えるもんね、うん、だから俺もできるんだったら銀行の頭取になって、ね、で途中でね、貸金庫からね、ちょっと17億ぐらいね、ちょっと持っていきたいなーつってちょうど時事問題じゃねえか、去年の話じゃねえかと、ね、去年だよね、うん、で、何やったっけ、まずここで、まあじゃあこの中で例えば、じゃあもし、まあこの時代に生まれて、まあもうちょい前の時代でもいいよ、今正直銀行を作ってもオワコンだし、と、ね、まあ、それが前の時代だったら銀行を作りたいですっていうふうに、銀行を作りたい人いたら、作ってもいいですよ、と、ね、それで、まあ一応政府が、応募条件を出したら、作ってみたいっていう人、と、 うん、いるねとね、うん、じゃあ、うん、分かった、うん、じゃあ熊谷もね、手紙もね銀行作っていいよとね、で銀行作ったらとね、ここでまず銀行作れるかどうかの一応条件がやっぱりね満たされてるかどうかが必要なんでと、まずちょっと政府に、資金を出してくださいと、別にこれは募集するわけじゃないですからと、例えばこれを打上観察とかでいいんでと、300円ほどと、まあ今300円じゃ安すぎるから安すぎるからこの時代の価値で言っただけね、まあ、300万円ほど納めていただけませんかと、ね、で300万円納めてくれたら同じ分だけ紙幣を発行する権限を与えましょうと。おおと条件意外にね、うん、はい、その下のところ、はい、まず丸2番銀行に紙幣発行権を与えると、はい、ですんで、はい、一定額を納めたら、その、国立銀行からは紙幣を発行していいそうですと、はい、ですんでその後、はい、一応第一国立銀行っていうのが出来上がってからその第一国立銀行から、国立銀行券っていう紙幣が発行されるの、ただしこの、発行される紙幣はと、ね、300円分発行してもいいんだけどと成果とつまり金貨や銀貨と交換できる打換紙幣でなければダメですって言ったんです。だから300円分、まあ、300万円分発行するとしたらそれと交換するための300万円分の金貨を用意しておいてください。できる？熊谷悩んでるレベルじゃないぞ悩むレベルじゃねえぞ無理だぞ、ね、手ができる用意できる？むずいね。どっかでなんか、うん、ちょっと犯罪的なことやんないと。お父さんに。お父さん強いな。金貨は持ってねえんじゃねえかな、金は。はい、ですんで、右側、はい、次の条件がクソむずいの。はい、紙幣の成果の打感を義務付けると。はい、わかりやすく言うんだったら、丸2番から下にウィンと矢印を出して、と、はい、下にウィンと矢印出すと、1873年ラインのところに、空いてるスペースが、まあ、3、4行はあるはずだから、そこの、まず、ところ、空いてるスペースに3行ほど使って書いて、まず2行使って書いていきましょうかと、はい、ここで民間の国立銀行の、あくまでも国立銀行は民間の銀行だからね、はい、民間の国立銀行の設立を許可するがと、民間の国立銀行の設立を許可するがと、僕は行変えるけど君たちはそのまま横でいけるんじゃないかな、その銀行から発行される紙幣、国立銀行から発行する紙幣は成果と交換できる、成果っていうのは金貨や銀貨のことって言ったけどと、先ほど新貨条例で日本は建前上の金本位制を採用しているんでこの場合は金貨ということになります。はい、その金貨と交換できる打換紙幣でなければならない、分かりやすく言い換えた方がこっちの方が一番分かりやすいでしょう。でこの発行する紙幣は成果と交換できる、もう打換紙幣も赤ペンだな、だから簡単に言うと明治政府は打上観察とか俯瞰紙幣出回らしちゃったから、ここで民間の中で銀行を作れる財力持ってるやつがいたらそいつを利用して打換紙幣流通させようとしたんです。はい、でも手を挙げた2人ともね、残念ながらこの条件は無理だよね、うん、ですんでこの条件クリアできた銀行何個ありましたか？4つだけです。 はい、ですんで、そんなの三井とかでさえも限界よ、いくら金持ってる三井でも苦しいから、はい、そこから、先ほどの丸二番の下のところ、はい、1873年に第一国立銀行で、第二国立銀行とか、まあ、第二じゃなくて、この時は第三、第四とかね、そういった銀行が出来上がっていくんだけど、第一国立銀行っていうのが最初に作られて、はい、頭取や渋沢栄一を含め、たった四校が設立。で、その時に出資したのが三井組、小野組、まあ、江戸時代のあの三井のこと。で、あとは小野組って先生何ですか？あと、これ江戸時代の豪商だけど、この小野組、後々に、島田組ってやつと含めて、1874年に破産しちゃってますと。なんで？と、まずだって先ほどの写真でお見せしたこの第一国立銀行から、と、ここで、第一国立銀行券っていうのがこれが発行されるのよ、と。で、これ新しく発行されると、これ第一国立銀行に持っていくと、これと同じ分の、と、これいくらかな？あ、10円って書いてあるね。10円分の金貨と交換できるんですって、うん、じゃあ、うん、佐藤、ね、これゲットしたらお前どうする？これ交換しに、そう、金貨と交換しに行っちゃうから第一国立銀行の金貨底ついちゃったんです。だからほとんどの国立銀行の経営が一挙に悪化しちゃったの、はい、だからその下バッと、はい、残りその下まだ書けでしょ、バッと紙幣を成果と交換する人が続出し国立銀行の経営が悪化って書いとけ、バット、紙幣を成果と交換する人が続出し国立銀行の経営が悪化、バット、紙幣を成果と交換する人が続出し国立銀行の経営が悪化、バット、紙幣を成果と交換する人が続出し国立銀行の経営が悪化、バット、紙幣を成果と交換する人が続出し国立銀行の経営が悪化、ですんでこのままいくと4つの国立銀行全部潰れちゃうから、もうこのそうなったらしゃあない、分かった、もう、この打艦紙幣っていう条件がこれがあまりにも厳しすぎたんだよね、と、別にこれ罰引かなくていいけど、分かった、この条件カットしてやるから、でこの条件成果と交換できるっていう条件をカットしたのが、そこから下にウィーンって矢印が出てるけど、1876年国立銀行条例が改正、これ論述問題とかでも次第レベルでも論述問題の定番中の定番だから、絶対押さえとかなきゃダメと、はい、先ほどの右側、はい、国立銀行条例改正の右側の説明読んでみると、紙幣と成果打艦義務を削除と、でだから発行する紙幣は成果と交換できなくてもいいですよって、この条件カットしてと、そうするとじゃあその新しく出来上がる国立銀行が発行する紙幣は不換紙幣ってことになるね。これだったら熊谷もそれからあとはね宇賀も条件クリアできそうだよね、うん、ですんでこれだったら余裕よ。結果、153校の銀行が出来上がりましたと。さとその下、はい、153校の国立銀行が1879年までに出来上がるけどもと、その後の国立銀行が発行する紙幣は不換紙幣に変わるんで、右側にイコール国立銀行が不換紙幣を発行って書いておけ、はい、国立銀行が不換紙幣を発行、だからイメージ的には戊辰戦争が始まった68年から72年まではがっつり不換紙幣がこれが出回っててと、で72年に国立銀行条例出して一時期打艦紙幣の切り替えを図ろうとしたけど、国立銀行が潰れちゃうから、まあ、あかんあかんあかんつって76年に、ここで、また不換紙幣でええよつって元の木阿弥に元の木阿弥に戻っちゃうっていうこと。はい、何年先生76年なんですか？あと、これ矢印の元辿っていくと、この72年の国立銀行条例と、あともう一つなんか矢印出てないと、前回76年、失禄処分で、と、全国の家族や士族に禁禄交際証書って発行されたよね。ということは76年以降と、その後5年後くらいになると、全国の家族や士族の連中たちが禁禄交際証書を持って、すいません、これ現金と交換してほしいんですけど、つって。 やってくるともう国立銀行 100% 潰れるからもう不完試合でいいわっつって、はい、ですんで、その出力処分が背景となって76年にここで改正され、153校の一挙に銀行が出来上がると、で先生153が覚えられないんですけどあと、いや今までのたったの4校からね、153校どんだけ増えるんだって感じだからどんだけみたいな感じでしょ、さてどんだけっつって言ったら、誰が有名な、これはんとあれやセリフどんだけ、どんだけでブレイクした人って言ったらね佐藤誰一光さんね、はい、そうだ一光さん、はい、で一光さんで一号さんそんな覚え方もあるんだで政府はその銀行の数増やしておかないと、この金六行最小書の効果に対応できないからと、はい、ですね実は、先ほどの、まあ、また、そうだな、はい、昔、前回お見せした、金六行最小書、これをお見せするけどもと、はい、あれどっか行っちゃったやと、はい、金六行最小書は確か前回やった金六行最小書は5年間換金できないよって言ったよね、実はこれに特例措置があります。国立銀行を作りたい人はこれ資金源にしてもいいそうですと。じゃあ銀行作りたいやつ出てくるはずだよね。その場でもうすぐにこれ資金化できるってことだから、はい、ですんでその下のところに、はい、星印のところ、はい、金六行最小書銀行設立の資本金とする特例を認めると、はい、そこから下にウィンって矢印出してと、はい、その金六行最小書を資金源にして、はい、出来上がったと、はい、家族がこの時期に金六行最小書を元手にして作った、国立銀行のことを正式名称第15国立銀行っていうんです。ただいずれ国立という言葉が取れてと第っていう字も省略されて15銀行って言われますから、地方にこういった数字がつく銀行があるのって知ってる人、何個？あ、宮城県のやつね。はい、うん、あ、うん、パッと俺も出てくるのもすごいでしょ。うん、で長野県に行くと82銀行とかいろんな銀行がありますが、数字がついてる銀行はこの時の、国立銀行とかが、それが由来になってるから。ちなみに最も一番古いのが新潟県に第4と書いて大志銀行っていう銀行があるんです。え、第4の国立銀行ってことですか？そう、だから銀行の中で名前が今も残ってる最も歴史が古い名前が残ってる銀行、あ、新潟県に行ったらぜひ見つけに行ってください。つうか見つけに行かなくても普通に新潟県だったら一番の地方銀行だから、はい、でこれは、右側に金六行最小書を右側に書いておけ、金六行最小書を、資本金に、まあ金六行最で略してもいいけどね、金六行債を資本金に家族が設立した銀行、いずれどっかで出てくるでしょうね、いつか出てくる、これはいつなんだ、シーズン1で出てくるよな、シーズン3の最後ぐらいかな、
お前伏線ちょっと張りすぎじゃね、
うん、昭和時代にいずれ潰れます、もしすでに知ってる子だったら昭和時代にいずれ起きる、金融恐慌っていう時にその時に潰れます。その時に実はやったよっつって俺言い始めるから、はい、そしたら58ページはこれで、終了と、はい、